高山俊吉気分青信号。
こんにちは。裁判員裁判のお話を今週も続けます。裁判員裁判の実施状況についてと、いうタイトルで最高裁が折々に、データを発表しています。速報というのがありまして、これは年1回なんていうんじゃなくて、それこそ季節ごとに出てくるというぐらいの中間報告を重ねて累積した裁判員裁判の実情を紹介するということになっています。最新のデータを見るとこんなことが出ています。今年の1月の末までのデータが発表されています。裁判員裁判が始まったのは2009年ですね。平成21年ということになりますが、この2009年の夏から始まってますから、この年は件数がそう多くないのですけれども、その後毎年たくさんの裁判員裁判が行われてきました。で、これまでに裁判員裁判で、に参加した裁判員の数というのが今年の1月末までで4万2000人を超えました。4万2000人を超えています。補充裁判員というのがあります。これは裁判によって2人だったり3人だったり、超長期の裁判だと4人だったりする例もあるようですけれども、一番多いのが2人で、こちらの方が1万4000人を超えています。法廷に入って裁判員の後ろに座っていますから、傍聴席から見ると、言ってみれば予備要員というふうに見てよろしい、そういう状況、裁判員裁判の進行状況をずっと見て聞いているという点では裁判員と一緒ですけれども、この裁判員と補充裁判員を合わせると5万6000人台になります。後楽園のドームにいっぱいという、そういう数字と言ってもいいでしょう。球場いっぱいになるという人数ですから、これは大変なものです。その皆さんが被告人を前にして審理に参加し、そして評議というものを行い、そしてまた判決の言い渡しもするということです。で、5万6000人の人たちが経験したということになり、先週もお話したように、その 95% が良い経験をしたと言っているということになれば、これは一つの世論を形成していいだろうと私は思います。圧倒的多数の人たちが良い経験をしたというのですから、そこから発せられる言葉が、メッセージが全国に飛び交ってもいいはずです。みんなもこの良い経験をさらにしてはどうだろうか。やる前には自分たちもあまりいいものと思ってなかったけれども、やった結果非常に良い経験で、生涯に残るいい思い出にもなった、そういう声が発信されていいと思いますが、皆さんはどこかでそういう声をお聞きになったことがあるでしょうか。あるいはそういう文章を読んだことがあるでしょうか。後楽園のドームいっぱいになる人たちがそういう思いでいるとすると、どこかに私たちに届く何らかの言葉があっていいと私は思うのですが、ついぞ私は聞かない。皆さん方お聞きになったことがあるだろうか。そういうふうに私は考えますと、この制度がどんなにいびつなものか、歪んだものかということを感じます。少し前になりますが、2月の19日に日本海新聞という県紙、ローカル紙というふうに言っていいと思いますが、米子で起きた裁判員の裁判の初公判を報道する記事を出していました。米子長屋殺人事件というふうに書かれていましたが、米子市三好の長屋で昨年 の1月にそこに住んでいた72歳になる方が殺害された事件があって、でこの事件で殺人罪に問われたこの市に米子市に住んでいる被告人が裁判員裁判を受けるということになって、その裁判員選任手続きがこの前日2月の18日に鳥取地裁で行われたというその報道なんですが、6人の裁判員と2人の補充裁判員を選ぶということで、この日地裁は裁判員候補者270人を選んだと書いてます。270人、6人と2人8人の裁判員たちを選ぶのにまず270人を選定した。で、調査票の回答などで事態を認めた人がそこから、100人ほど出ました。調査票の回答を見ただけであなたはもう来なくていいというふうに言われた人が約100人、それを除いて166人の人たちに呼び出し状を送ったそうです。166人の県民に呼び出し状を送ったら、そのうちの124人が年齢や仕事や病気などを理由に辞退をしてくれというふうに言ってきて、それを認めたそうです。裁判所は166人のうち124人が年齢、仕事、病気などを理由に辞めさせてくれと言ってきて、それを認めたというんですね。で、その人たちが消えましたので、結局残ったのは42名でした。その42名のうち、当日出頭した人が26人だったそうです。つまり、42人のうちの16人になりますか。16人の人たちは何にも言わずに来なかった。つまりこの呼び出し状を無視した、黙殺したということで26人しか来なかった。そして26人来たんだけれども、その人たちの中から当日裁判長に対して直接自分はやりたくないということで辞退を言いに来たんだというふうに言った人が8人いたそうです。結果26人から8人がまた消えて、最後に残ったのは18人。その18人から裁判員と補充裁判員の8人が選ばれたということだったという話です。日本海新聞はこの数字を克明に報道しました。事件の中身についてはほとんど何も言わない、殺人事件だと書いてあるだけで、この日の出頭がいかに少なく、そしてまた出頭した人たちからも辞退申し出があって、最後に18人しか残らなかった。270人が選ばれて18人しか残らないという裁判員裁判の現実になったと、こういう報道がありました。これが裁判員裁判のリアルです、現実です。鳥取県では一昨年になりますか、長い裁判がありました。多くの県民が75日でしたかね、続く裁判があって、多くの県民が呼び出されて出頭しなかったということで出頭 5% というふうに言われたことがあります。でも今回はそんなに長い裁判ではない、数日で終わる裁判でもこのくらいの人しか出てこないということが明らかになったということです。で、これは鳥取県の特徴ということではありません。全国的な傾向そのものです。先ほどご紹介した速報の今年1月段階の全国統計を見るとどういうことになっているかといいますと、出席率がどんどんどんどん開始時からこの6年間の間に落ちてきました。実施したその最初の年2009年は出席率が 40.3% でした。つまり選定された裁判員のうち 10人のうち4人が当日出席したということです。もうこの段階から10人のうち6人が出席しなかったのだから不評で始まったということは明らかですけれども、それにしても10人のうち4人は出席した。で、出席した人の中からやりたくないと言った人もいますので、この 40% の人たちがやってもいいと言ったという数字ではありません。ここから当日来てやりたくないと言った人を引かなければいけないことになるんですが、そういう数値が発表されていませんので、とにかく当日出席した人の数だけを言いますと、実施初年が 40.3% でした。それが1年後には 38.3% になり、2年後には 33.5% になり、3年後には 30.6%、 その翌年 28.5%、 そして去年になって 26.7%、 今年1月は実にまたさらにドンと下がって 23.5% にまで落ちました。 23.5% というのはどういうことかというと、100人の候補者が選定されて、当日出席した人が 23.5 人しかいなかった。そしてそこから辞めたいという人がまた出たから、実際に当日出席してやってもいいといった人たちの数というのはおそらく2割を割っている可能性がある、そういう数字になっていた、なっているということが最高裁の発表の数字として出ているという事態です。これは超長期の裁判も含んだ数字なのですけれども、実際に3日で終わる事件、4日で終わる事件、2日で終わる事件、そういう短い事件も含めています。そういう全体の総数で出していて、今や出席率は4分の1を割ってしまったというのが今年1月のデータです。今年は1年間経つともう 25% を大きく割り込んでしまって 20% ぐらいになるんじゃないかと私は思いますけれども、これはもう裁判員裁判が一般の国民によって支えられているものとは到底言えないという、そういう構造になったことを示しています。裁判員をやってもいいという人はよほど暇な方か、あるいは1万円近くの日当が出ると、1日1万円近くの日当が出るというそういうことでの楽しみか、あるいはまた人に説教してみたいとか、何かいろいろ言ってみたい、裁いてみたいといったようなあまり一般的ではない感覚、あるいは姿勢、あるいは心情の持ち主だけが集まってくると、こういう裁判になってきていることはもう否定のしようがないものだと思います。そしてまた最高裁はこの間6年間経過して不出頭の人を処罰したことが一度もありません。不出頭の人を処罰することによって裁判員裁判は最終的に名実ともに終わりになるということを分かっているから処罰ができないということだと思います。で、さて、そうするとこの裁判員裁判に出頭してくる人たちの傾向、成功、は一つのある傾向を帯びてくるだろうということを今私は申し上げましたけれども、それがどんどんどんどん強烈になっていくだろうというふうに思います。で、そういう人たちで支えられてもまだ裁判員制度はやめられない、やめるわけにはいかないという、背に腹は変えられないというところで、最高裁としてはこんなことを望んだわけでは、こんなことを想定したわけでは全くなかったのだけれども、今やサバイバルのためには得意な人たちだけでもいいから来てもらいたいと、得意な人たちだけによって支えられる裁判でもそれでいいのだと、こういう考え方になってしまっていると思います。しかし皆さん、これは裁判として正しいものだろうか、裁判の本来の姿というのはこういうものだろうか、とりわけ重大刑事事件の裁判をこのような人々によって って行わせる、行われるということに なるというのは健全なことなんだろうかという疑問を私は強く持ちます。日本の刑事裁判がある意味死滅してしまう、あるいは死滅してしまっているのではないかという疑問さえも感じます。この事態をもう少し見ていきましょうとか、あるいは少しの手直しで済ませていいのではないかといったような議論が時々出ますけれども、私は全くそう思いません。裁判の異様さを強く感じ、このような裁判を継続させていくということは日本の刑事裁判を本当に根底からダメなものにしてしまうという意味において一日も早くこの制度を廃止しなければいけない、このように私は思うのです。今日はここまでにしましょう。